we've been in fellowship for quite a few years now because all the Calvary Chapel pastors get together once a year. So he asked me to come and share the word at this church, and I'm very, very happy to be here this morning. Shane and Akari helped me out with many different things at the church, so I'm very happy they're here to help today too.
Shane と私は Akari と申しますが、いろいろなところで手伝い、また今日このように一緒に来れてお越しできることを感謝しています。
All right, today we're going to talk about living by grace.
今日私は、恵みによって生きるということを話したいと思います。
And the verse we're going to look at to start is Romans chapter 5, verse 17.
今日開く聖書箇所はローマ書の5章17節です。
All right, let's turn there. We're going to read and then we're
going to
pray.
ではそこの箇所を開いて読んでお祈りをしましょう。
All right, Romans 5:17.
はい、ローマ書5章17節。もし一人の違反により一人によって死が支配するようになったとすれば、なおさらのこと恵みと義の賜物等を豊かに受けている人々は一人のイエス・キリストにより命にあって支配するのです
。Let's pray together before we start.
始まる前にお祈りしましょう。
Father, we thank you again for this beautiful morning.
父なる神様、この美しい朝をありがとうございます。
We know where your church is gathered, your spirit is always amongst us.
私たちは知っています。この教会にあなたの皆によって集まるところにあなたの霊があることを。
We ask that you'll give us eyes to see, ears to hear, hearts to receive what you have to say to us today.
私たちは求めます。目が見て、耳が聞いて、心が受け取ることを、あなたが言おうとしていることを。
We ask and pray all this in Jesus' name.
お祈りを捧げます。イエス・キリストの名によって。
Amen.
All right. Romans 5:17 states that Jesus Christ brought grace into our lives.
ローマ書の5章17節が言っていることは、イエス・キリストが私たちに恵みをもたらしたということです。
Now you'll realize if you know Romans chapter 5, and the context is given where Paul is comparing Adam and Jesus.
このローマ書での意味を捉えるならば、ポールがアダムとイエスを比較しているということです。
And what he was teaching from the book of Romans was through Adam, sin came and death came through Adam.
ローマ書で言っていることは、アダムを通して罪が来たということです。
As a matter of fact, he says, because of sin, death reigned or ruled over all of man because of sin.
このアダムの罪によって、この死が私たちを支配したとあります。
But Paul continues to tell us, but Jesus...In his life, when he resurrected, he brought grace into our lives.
そしてポールが言っているのは、イエス・キリストが、命を、もたらして、恵みをもたらしたということを、蘇ったということを言っています。
Now, what's important about this grace, though, in Romans 5:17, it tells us that if we apply this grace, we will reign in life instead of death reigning over us.
このローマ書5章17節で言っていることは、この、命にあって支配するということが、罪や死が私たちを支配することをひっくり返すのだということを言っています。
So it's very, very important Christians learn how to live by grace.
なのでクリスチャン、私たちにとってとても重要なのは恵みによって生きるということです。
Because if we live by grace, Paul says we can reign in this life.
私たちが、恵みによって生きるということによって命にあって支配されるということを。
If we don't know, death and sin can still reign over us.
これを知らないでいるならば死や罪が私たちを支配します。
So that's what we want to look at a little closely this morning.
なのでここを、焦点を当てて今日見てみましょう。
Now, grace is a word Christians like to say a lot.
恵みというのはクリスチャンがとても頻繁に使う言葉です。
We sing it in our songs.
歌にも歌うし。
We pray for each other for grace.
互いに祈り合う時にも恵みを使います。
It's a word we use over and over and over again.
何度も何度も私たちが使う言葉です。
But sometimes it's also because when we get familiar with the word, we tend to think, yes, we understand it. We don't think it deeper. What does it mean?
頻繁に使うごとに時折私たちはその本来の意味を薄らいで、忘れて使いがちになります。
But it's used a lot because it's probably the most important word in all of Christianity.
これが頻繁に使われるということは、キリスト教においてとても重要だということだからです。
This concept of grace is what sets apart Christianity from all other religions.
この恵みという意味や概念というものが他の宗教から、キリスト教をとても切り離すものです。
Because every other religion says, what should I do to gain favor from God?
他の宗教が述べていることは、私が、神の好意を得るために何をするか、私が何をするかということです。
But Christ, the gift of grace through Christ says, God's favor is now upon us. We just have to receive.
なのでキリストが言っていることは、それは一方的な神からの恵みであって、私たちは受け取るものだと言っています。
This word grace and the concept of grace fills the entire New Testament to tell us how important it is for us to understand.
この恵みという意味がこの新約聖書において全体において述べられていて、とてもクリスチャンにとっては重要なものなんです。
So to start talking about this today, I want to look at two churches that Paul taught grace to them. Okay, and compare the two churches.
今日始まりたいのは2つの教会をパウロが比較しているのでその2つの対象を見てみたいと思います。
There's the church in Philippi.
1つはピリピの教会。
And there's the church in Galatia.
もう1つはガラテヤの教会です。
Note that Paul shared the same gospel to them.
パウロは同じ福音を述べ伝えました。
He taught the same messages, probably the same teachings to them.
同じメッセージをして同じ教えを述べ伝えました。
And we also in the New Testament, he wrote a letter to each of them.
そして新約聖書において2つのそれぞれの手紙を書きました。
So, same message, same teaching.
同じメッセージで同じ教えです。
But very different letter that went to them.
でもとても内容の違う手紙を書きました。
Now, why is it so different? What is it so different that PaulLooked at Philippians and Galatia, and he wrote very, very different letters to them.
なぜそんなに違うのでしょうか。ピリピとガラテヤの教会での、手紙の違いを見てみたいと思います。
Let's look at those two letters, just the beginning portions of it. Okay, for Philippians, let's read Philippians 1, verse 3 to 7.
ピリピの一章三節から七節まで、見てみます。
Actually, verse 3 to 6 for Philippians for now.
はい、はじめは一章の三節から、六節までを見てみたいと思います。三節から、私はフィリピ一章三節。私はあなた方のことを思うごとに、私の神に感謝し、あなた方すべてのために祈るごとにいつも喜びを持って祈り、あなた方が最初の日から今日まで福音を広めることに預かってきたことを感謝しています。あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。
Okay, and then now let's turn to Galatians chapter 4.
ではガラテヤの4章を、
Verse 11.
4章の11節。ガラテヤ4章11節。あなた方のために私の労したことは無駄だったのではないかと私はあなた方のことを案じています。
You see you sense the different tone Paul had?
このパウロが、違った口調で話していることがわかります。
What is it that made them so different?
何がこう違うようにさせたのでしょう?
What was happening in the Philippian church that gave Paul so much confidence about what they were doing?
何がパウロを、その確信を持って、パウロが信頼させたり、させたのでしょうか。
But what about the Galatian church? What worried Paul so much about them that he was afraid for them?
ピリピにはそのように信頼して手紙を書いている様子ですけれども、何がガラテヤの教会にはそう心配させて、手紙を書かせたのでしょうか。
Because they both received the same teachings.
2つの教会は同じ、教えを受けました。
So what happened?Somewhere in between.
その2つの教会において何が起こったのでしょう?
Now, you know, if we just speculate a bit, we might reach all kinds of different conclusions.
私たちはいろいろな憶測をすることによって、違った考えに至ることがあります。
Some might think, maybe because the church in Philippi was really serious and Galatians were having too much fun.
ある人は思うでしょう。例えば、ピリピの教会はすごく、熱心に、聖書を勉強していて、ガラテの教会ではなんか楽しむ享楽にふけたのではないかと想像します。
You know, maybe Paul went to Philippi and when he went they were praying, Bible study all the time.
ポールがフィリピンの教会に行った時には彼らがすごく熱心に祈ったり聖書を勉強していたのではないかと思うでしょう。
But maybe, you know, he went to Galatia and they never did that. They just, you know, potluck all the time.
ガラテの教会に行った時には一品持ち寄りの夕食会ばっかり開いていて、そんな祈りとかはなかったのかもしれませんと思うでしょうか。
Or, you know, there's all kinds of things sometimes that enters into our mind. We think, oh, this is a good church, and maybe this is not so good of a church.
私たちの想像や考えによると、あ、これがきっといい教会だ。あ、これがきっと悪い教会だと考えを巡らすことがあります。
We need to be careful because sometimes the things we assume, if we make the wrong assumptions, it becomes wrong decisions.
私たちは何か推測するときに気をつけなければなりません。その推測が間違った、その結果というか、考えに至らせることがあるのです。
Right? But, so, you know, I'm glad the Bible writes about these things so we don't have to assume, but we can know what it says to, about, to us about these churches.
ありがたいことに聖書にはその、ことがはっきりと記されているので、私たちが思い巡らして、仮定することなく、しっかりとここに事実が書かれているのです。
Okay, so let's go back to Philippians because Paul tells us exactly why he's confident with them.
ではピリピの手紙を見て、なぜパウロがそのように信頼できたのかを見てみましょう。
Let's read first Philippians chapter 1 verse 7. Verse 7.
ピリピの一章七節。私があなた方すべてについてこのように考えるのは正しいのです。あなた方は皆私が投獄されている時も福音を弁明し立証している時も私と共に恵みに預かった人々であり、私はそのようなあなた方を心に覚えているからです。
Okay, so here he tells us the reason why he's so confident in them.
ここにフィリピに、パウロがどうしてそんなに、信頼できたのかという、理由が書かれています。
It doesn't say because they, you know, they meet every day to prayIt doesn't say that.
ここには毎週彼らが祈り会で出会っていたとか書かれていません。
It doesn't say anything about, you know, they read the Bible every day together and that's all they do.
毎日集まって聖書を読んでいたとかそういうことも書かれていません。
It says one very important thing. He says, you are all partakers with me of grace.
ここに一つ、書かれている、重要なことは、恵みに預かった人々と書かれていることです。
In other words, they know how to receive God's grace and apply it in their lives.
別の言葉で言うと、恵みを受け取ってそれを自分に、適用していたと書かれています。
This English word, and actually the Greek word here, partake actually means eat and drink, or it has that context.
この、恵みに預かるという言葉をギリシャ語で調べると、食べて飲むという意味になります。
So Paul knew they knew how to eat and drink of God's grace.
なのでフィリピの人々は、恵みを食べて飲む、ことをしていたということです。
Interesting concept, isn't it?
この意味面白いと思いませんか?
Because it's the very same thing Jesus said to his followers.
イエス・キリストが、弟子たちに言ったことと同じです。
You must eat of my flesh and drink of my blood, he says.
あなたは私の肉を食べ、私の血を飲みなさいと言いました。
It's interesting that the only ritual Jesus ever gave us as a church was what? Communion.
唯一のイエス・キリストが、やりなさいと言った儀式は、聖餐式です。
Right? He doesn't tell us you must pray seven times a day.
イエス・キリストは言いませんでした。1日に7回祈りなさいとか。
He doesn't give us any of those rules.
そういった、決まりは言いませんでした。
He just says, when you come together, eat this bread, drink this cup in remembrance of me.
イエス・キリストが唯一言ったことは、この、パンを食べ、この、杯から飲み、そして、私を覚えていなさいと言いました。
Now, as you look at communion, what is the picture of communion?
では聖餐式は何を描いているでしょうか。
It's a picture of God's grace through Jesus.
イエス・キリストを通した神の恵みの描写です。
Because God loved us that he sent his son. That's all grace.
神は私たちを愛し、そして息子を送ったということです。
So communion is meant to do one thing, is to remember God's grace for us.
聖餐式の意味というのは、彼が私たちに恵みを与えると神を覚えているということです。
So Paul here is so confident because of Philippians because he knew they knew how to eat and drink God's grace. That's what he was saying.
なのでパウロがフィリピの人々へ信頼した理由というのはフィリピの人々がその恵みを食べて飲んでいたということです。
Now we're going to talk about that in about 2 minutes. What this means in our lives.
ではそれは私たちの人生にどう適用するのかを見てみましょう。
But I think Paul knew that, was confident because he knew God's grace is also what sustained Paul himself.
パウル自身が自分を維持している、支えているものというのが神の恵みであると受けていたからです。
Okay? So we're going to talk about what it means to eat and, think God's, eat and drink God's grace in 1 minute.
では1分後に 私たちがそれを神の恵みを食べて飲むということがどういうことなのか見ましょう。
But let's turn to Galatians and look at why Paul is so afraid of them.
では、
for them.
パウロがガラテア教会に、心配していたことは何でしょうか。
Okay, go to Galatians chapter 1 verse 6 and 7.
ガラテアの、一章
verse 6 and 7.
6節7節、ガラテアの一章6節。私はキリストの恵みを持ってあなた方を召してくださったその方をあなた方がそんなにも急に見つけて他の福音に移っていくのに驚いています。他の福音といってももう一つ別に福音があるのではありません。あなた方をかき乱す者たちがいてキリストの福音を変えてしまおうとしているだけです。
OK, so you see in verse 6 he tells them why I'm so afraid for you.
ガラテア1章6節に、なぜパウロがそんなに心配したのかが書かれています。
Because you're turning away from him who called you into grace.
神が、恵みのもとに召したそこから、あなたたちが離れていっているということです。
You're turning from grace to something else.
恵みから離れ何か他のものに移ろうとしています。
See, that's the difference of why he was so confident in Philippians, yet he was afraid for the Galatians.
これがパウロが、この違いというものです。フィリピの教会とガラティアの教会で。
One knew how to continually receive God's grace, the other turned away from it to something else.
一つの教会ではその恵みを受け続けることをして、そしてもう一つの教会ではそこから離れようとしていたんです。
It's important we Christians understand this.
クリスチャンがこれを理解することが非常に重要です。
Now, of course, the other question is, what did they turn to? From grace to what?
もう一つの質問は、その恵みから離れて、じゃあ何に行こうとしてたんでしょう?
If you read the book of Galatians, you'll see what they turned to, and basically they turned back to religion.
そのガラティア書を見るならば、何に向かっていったのかが書かれています。それは宗教です。
They went back to a system of, I must do everything right before God. That's the only way God accepts me.It's no longer about God's grace upon me.
もう、その、自分の上に注がれた恵みではなく、何かシステム、私はこれをしなければならないと、そうすれば、救われるというような、縛りに走ろうとしていたんです。
Remember, they went back to a legalistic approach. They said, you have to do this, 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 this in order to be accepted before God.
神に受け入れられるためにはあなたはこれとこれとこれをやらなければいけないという立法主義に走ろうとしています。
Instead of just understanding God's grace was free and it was for them to receive every day.
それと反して、神の恵みというものは受けるものであり、賜物であるただの、プレゼントであるということを忘れていこうとしています。
But here's the strange thing because if you look at Galatian church and the Philippian churchIt might look like the Galatian church is more serious about everything.
ちょっとおかしいことに、ガラティアの2つの教会を見比べたときに、ガラティアの教会はとても熱心に見受けられるということです。
You see, because religion has this outward appearance that everything is serious and right and we're doing everything right.
なんかその宗教というものの、外見、外から見たものというのは、とても、こう、 真面目で、ちゃんとしていてこうしっかりした熱心なものに見えるんです。
Right, that's what the Pharisees look like. Everything on the outside looked right.
その外見上をとても正しく見えるということはパリサイ人です。
But inside there was nothing right. It was corrupt. It was fake.
でもその内側にあるものは、無であり、そして崩壊しているということです。
Why is it fake? Because they stopped receiving from God, but relied upon themselves.
何が偽物なのかというと、神からの受けるものからによるのではなく、自分で、こう自分の力に頼って、築き上げようとしているということです。
So you see, it's really interesting because this understanding of how to live by grace is what sets apart Philippians from the Galatians in Paul's mind.
パウロの、頭をよぎったことに、この、神からの恵みから離れていくということがフィリピンの教会からガラティアの教会に、行っているように見えたんです。
Okay, so then the question for us is, well, how do I become more like the Philippians and make sure I'm not like the Galatians?
質問ですね。どうやったらフィリピンの教会のようになれて、ガラティアの教会でないようになれるんでしょう？
Because people, you know, we have a heart that wants to do a lot of things.
なんか私たちの心にはなんかもっとたくさんのことをやりたいという心があります。
And it's easy to fall into this trap like the Galatians. We just need to do everything right and we're accepted before God.
ガラティアのようなこの罠にかかること、神に受け入れられるためにそれは、簡単です。
Because on the other side, to be like the Philippians, it requires a humility to understand I can't do anything.
フィリピンの教会のお手本にするならば、その謙遜がへりくだった心が私は何も無であるとできないということを、認めるということが必要になってきます。
You know, one says we can do a lot to please God. The other one says I cannot do anything. I need everything from you.
一つの教会は、私はたくさんのことが できて自分でできると言いますが、もう一つの教会で私には何もできない、私には神様が必要ですということです。
So the question becomes, how do we continue and partake of the grace of God? How do we be like the Philippians continually?
では質問です。フィリピンの教会のようにどのようにしたら神の恵みに預かり続けることができるのでしょうか。
Now sometimes Christians overcomplicate things. We think this is a very hard thing to do. We know, what do I do?
なんかクリスチャンはとても、複雑にし、何をしたらいいのか、どうするべきなのかということを、考え、ごちゃごちゃになります。
But I'm thankful the Bible actually keeps it very, very simple for us.
でも聖書は簡単にのの述べています。
Now, if you know the verse from Ephesians 2:8-9,
エペソ人の2章、8節9節を見てみましょう。
It tells us we are saved by grace, right?
私たちは恵みによって救われたとあります。
Through faith.
信仰によって。
That's how we're saved. And I set that apart because if I didn't ask you to turn there, but you can go to Colossians chapter 2 verse 6 right now.
エペソのところは開かなくても結構です。コロサイ人の2章を開いてください。
Okay. Colossians chapter 2 verse 6.
コロサイ人の2章を6節、あなた方はこのように主キリストをキリストイエスを受け入れたのですから彼にあって歩みなさい。
See, the Bible keeps it very simple. The way you receive Christ, so walk in him.
聖書は簡潔に述べています。あなたはキリストを受け入れたのですから彼にあって歩みなさいと。
Remember, Ephesians 2, it says we were saved by grace through faith. Okay?
エペソの2章で、書かれてあった恵みによって救われ、信仰にあって救われたということです。
Here's what it means. God is willing to give.
神は、与えようと、
Because grace is a gift from God. He was willing to give it to us.
恵みというのは、与えられる、神が与えるものです。
And our part was only to say, yes, I believe, and yes, I receive.
私たちの役目というのはただ、はい、それを受け取りますと、信じますということです。
So Colossians tells us, the way we receive Christ was just believing that God was willing to give, he was able to give, and we receive it.
コロサイに書いてある通り、神は与えることができて、できる。私たちはそれをただ受け取るということです。
So how do we continue to partake in God's grace? It's the same way.
どう神の恵みに預かるのかというのは同じ方法です。
Do you believe God is willing to give? He's able to give every day, and we're there receiving from Him every day.
あなたは信じますか？神様があなたに与えたいと願っておられることを、そして与えることのできる方だということを毎日。
It's very simple if you think about it.
とても簡単です。
It's just a matter of acknowledging, God, I need you.
これは私たちが認めることなんです。私たちには神様が必要です。
But I need you for everything in my life.
私の人生においてすべてあなたが必要です。
Because if we miss this point,
このポイントを逃したならば、
we will turn to ourselves for strength, we will turn to ourselves for wisdom, and turn away from the sufficiency of grace into something we can do to live out this Christian life.
これから離れるならば、神の恵み、十分な恵みから離れて、自分の力で、自分の、強さを持って、成し遂げようとするのです。
You know, sometimes we look at many, other Christians and we say, oh, you know, that's a Christian I want to be like because they're so mature in faith.
私たちが誰かクリスチャンを見たときに、ああ、彼は成熟しているから私もあのようなクリスチャンになりたいと思うことがあります。
You know, because maybe you admire them because they know the Bible, they just have a deep relationship with God.
そのクリスチャンは、とても聖書を、知っていて、そして神との深い、関係を持っていると感じるのです。
And you wonder about them, you say, what is the secret? What must I do to be like them?
あの人のようになるには、その秘密は何だろう、私が何をじゃあすべきなんだろうかと考えます。
I'll tell you a little secret.
その秘密を教えましょう。
All it is they figured out a little sooner than you, they need God. That's it.
その秘密というのは、その成熟した人っていうのは、私は神が必要ですと、いつも、すぐに思っているということです。
The most mature Christians realize how desperate I need God every day. That's all it is.
成熟したクリスチャンほど、私には神が、本当に必死なほど必要だとよく知っているのです。
The most mature Christians will tell you the only thing that keeps me going is because I receive from God and for everything I need in my life. That's it. It's not me.
成熟したクリスチャンというのは私ではありません。全てにおいて神様あなたが必要ですと、知っているのです。
The immature Christian still thinks I can do something for God.
未熟なクリスチャンほど私は神のために何かできるはずだと思っています。
Maybe I can do a little bit more. I can study more. I can pray more. And everything is, you know, based on what I want to do.
もっと学んだり、もっと祈ったり、自分を、元に、自分の力によって何かもっとできるはずだと考えています。
The mature Christian just sits every morning and just says, God, please help me because I cannot do anything today unless you give me what I need.
そして成熟したクリスチャンというのは朝静かに、神様に、神様、私の必要を満たすのには、あなたが必要です。あなたが満たしてくださると、祈っているんです。
You see, when you're in this place of humility, there's no room for legalism or pride.
これは立法主義やプライドとは、違うところにあって、へりくだったところにあります。
We know it's all about God's grace, and that's what I need every day.
神の恵みが全てであるということ、それが私たちにとって必要なことであるということです。
So again, what does it mean to be partakers of God's grace?
では再びこの神の恵みに預かるということはどういうことでしょうか?
How do you be like the Philippians that Paul is so confident of?
パウロが信頼しているピリピの教会の人のようにはどうやったらなれるでしょう?
It's very simple.
とても簡単です。
First, by faith.
信仰によって。
We must believe.
私たちは信じなければいけません。
Because Hebrews chapter 11 verse 6 tells us it's impossible for anyone to please God without faith.
ヘブル人の11章6節にある通り、私たちは、不可能です。信仰によってでなければ、神を、神に喜ばれるの、神に受け入れられる
の。It's okay. Okay, so we must believe, but believe what?
では
what do we believe?
何を信じるんでしょう。
That God is number one, able.
神が全能であるということ。
Able to handle every single part of your life.
あなたの人生のどの一つ一つにおいても可能であるということ。
You know, my job, my marriage, my family, my future, my present, it doesn't matter. But he's able.
仕事や結婚や、家族や、全てのことにおいて彼は力があります。
And number two, what else we must believe? That he's willing.
二つ目は神が願っておられるということです。He は
God.
God.
Yeah.
はい。
Right? Because if we believe he's able and he's willing, we will sit there and receive what he has for us.
神は力があり、神はできる、願っておられるお方なので、私たちは座ってそれを受け取るんです。
Satan will try to convince you one or the other is not right.
サタンがそれをねじ曲げて嘘を教えようとしています。
He will tell you God is not able.
サタンは言います。神はそんな力ないよ。
Or God is not willing.
神はそんなこと願ってもいない。
But see, by the word of God, we need to renew our minds to believe God is able, God is willing, so God, I'm here to receive.
神の御言葉に、あって、それは、私たちは信じなければなりません。神は、できるお方で、そして願っておられるお方だということを。
Because I'll tell you, when we learn to receive God's grace every day,
私たちは学びます。神の恵みを受け取るということを毎日。
Then Paul's verse in Romans 5:17 makes perfect sense.
パウロのローマ書5章17節に完璧に書かれています。
Because he says those who are in God's grace, receive God's grace, can reign in life.
神の恵みに預かった人々は命にあって支配すると書かれています。
Because it's either by God's grace you reign in life.Or sin and death that applies to everybody else reigns over you.
神の恵みに預かって命にあって支配するのか、または死と罪とが人々を支配するのかということです。
Now, how is it that if we partake of God's grace, how is it that we can reign in life?
どのように神の恵みに預かった人々が命にあって支配するのでしょうか。
Now, there are many ways we can look at this.
いろいろな角度から見ることができます。
But I'll try to simplify this.
簡単に述べようとします。
Life is made up of your past, your present, and your future.
私たちの人生観というのは、過去、そして現在、そして将来、未来によってなされると感じます。
Some people struggle through life, or they can't get over life because of their past.
ある人は、過去から、受けたものによってこう今悩み苦しんでそこから出られなくなるんです。
There's a lot of maybe shame, there's guilt, there's embarrassment, there's something that happened to us that we can't move forward in life because of our past.
過去に起こった、恥や、罪悪、そして、不快な思いによって、出来事によって私たちはそこから出られなく前に進めなくなるんです。
Many peopletake what's happened to them and think this defines them for all of their lives and tells them who they are all of their lives.
ある人はその自分自身を定義づけるんです。私はこういう人間だと。それは過去に起こった出来事を背負ってそれによって。
When you receive God's grace, you realize grace touches your past.
あなたが恵みに預かるときにその神の恵みがあなたの過去に触れるのです。
Because in 2 Corinthians 5:17 tells us, all who are in Christ are new creation.
第2コリントの5章17節によると、キリストにあって私たちは新しくされるとあります。
You know, we cannot, there's no I need to start over button in life, meaning that we can't just find a button to say, I want to start this over. But only in Christ can life begin over.
私たちはそのボタンを探す必要はありません。そのボタンを押すと人生がリセットされて新しくなるというようなボタンです。キリストにあってそこに、私たちの人生を新しくする鍵があるんです。
See, God's grace can set you free from the past so that you can move forward.
神の恵みが私たちを自由にして私たちは前に前進することができます。
Now, some of us are stuck in life because of our present situation.
ある人は、現在において起こっていることによって、立ち止まらされています。
Okay, it doesn't matter what it is, whether we are in any part of life, any situation of life, it's Satan can trick us and make us feel very discontent about life.
どのような状況でも構いません。それは起こりうるのです。サタンが罠に、私たちを罠にはめて、不満や不満足な思いにからせるのです。
Think about it. There's all kinds of people in this world. There's rich, there's poor, there's young, old, healthy, sick, all kinds of people.
金持ちの方も貧しい方も若い方も年老いた方も、病気な方も健康である方もいろいろな状況の方々。
But no matter what situation of life you're in, somebody's always unhappy.
どのような状況にある方々でも、その中のある方は、不幸な方です。
You know, people get tricked. You know, if I'm like this, I'll be happy. No, there's plenty of people at where you want to go, but they're also unhappy.
この罠、考え方の罠というのは、私はきっと金持ちになればとか、そのここに到達すれば幸せになれるはずと思い込んでるんですが、たくさんのそこに到達している人々が、不幸だと言っています。
Why is that, do you think?
なぜでしょうか。
Because at the root of all the discontent and unhappiness, there's a lie that Satan has fed people.
サタンがこう私たちに、こうなんていうかな、食べさせている罠の食べ物によって私たちが不満足な気持ちになるようにしてるんです。
Because in any situation you can receive a lie from Satan and it basically ruins your life because that's what he wants to do in our lives.
サタンがそうやって私たちを、罠にかけようとしている、それは、私どんな状況にあっても私たちを支配しようとしているんです。
But Paul.Okay? He says, I can be content in any situation.
でもパウロが言っています。私はどんな状況にあっても満ち足りる心を持てますと。
Philippians, he says, I'm hungry, I'm fed, I'm happy. It doesn't matter.
お腹が空いても、貧しくても私は幸せですと。
I'm rich, I'm poor, I'm happy. It doesn't matter.
金持ちでも貧しくても私は幸せですと。
What does he attribute all of that to?
それは私たち何を教えてくれますか?
He says it's grace.
それは、恵みです。
Grace taught us. Grace taught him.
恵みが、パウロに教えたんです。
That in the current present situation, grace can help him reign in life over everything right now.
この恵みが、パウロに、与えていることは、命にあって支配する、どんな状況においてもということです。
Now, why is that?
なぜですか?
Because actually the Bible talks a lot about this.
これは聖書がたくさん語っています。
I'm going to give you a few verses for you to maybe write down. We don't have to turn to all of it.
今、数箇所を述べますので、それをメモしていただければ、今開く必要はないと思います。
Okay. Hebrews chapter 4:16.
ヘブル書の4章16節。
It says that grace comes to us as a help in time of need.
私たちが必要な時、恵みがそれを満たしてくださると。
Whatever it is that you need, grace is sufficient for that time.That's what God says.
私たちが何を必要としていても、その時あなたに恵みは十分であると述べています。
Right? 2 Corinthians 12:9.
第2コリントの12章9節。
It says the same thing. God's grace is sufficient for everything.
それも同じです。すべてにおいて神の恵みは十分であるとあります。
Especially when you're weak.
あなたが特に弱い時に。
Especially when you don't have strength.
特にあなたが力を必要としている。
Grace, the Bible tells us, grace is sufficient even when you are not.
聖書は言っています。あなたがそうでなくても、恵みが十分であると。
First Peter chapter 5 verse 7.
第一ペテロの5章7節。
It says God cares for us.
神は心配してくださる。
So cast your cares upon him.
神がその、心配を取り除いてください。
That means whatever situation you're going through right now, the first thing you need to understand is God loves you and He cares for you.
どんな、悪いことが起こってあなたの状況が最悪でも、神があなたを心配してくださるんだと。
John 6:37.
ヨハネ、6、
yeah.
6章13節。
Okay, tells us Jesus will not turn anyone away who comes to him. Anybody. It doesn't matter who you are.
Yes, Christ は、あなたが誰であっても関係ありません。来る者のすべての人を近づけます。
Okay, 2 Peter chapter 1 verses 2 to 4.
第二ペテロの、1章2節から4節まで。
Yeah. It tells us God has given us everything that pertains into life and godliness. Oh, yeah, you can read that one. Verse 2 Peter chapter 1. Verse 2 to 4.
の2節第2ペテロ1章2節神と私たちの主イエスを知ることによって恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされますようにという2 to 4, 2 to 4、
yeah.
というのは私たちをご自身の栄光と徳によってお召しになった方を私たちが知ったことによって主イエスの神としての道からは命と経験に関する全てのことを私たちに与えるからです。その栄光と徳によって尊い素晴らしい約束が私たちに与えられました。それはあなた方がその約束のゆえに世にある彼のもたらす滅びを免れ神のご性質に預かるものとなるためです。
See, the Bible tells us God has with him everything that you need to handle life.
聖書が教えています。あなたが、生活人生に必要なことすべて神が握っておられて神が、支配しておられるということ。
And that's why we must be people that learn how to receive God's grace because that's the best way we can handle life.
私たちが、恵みを預かるということがその私たちが、人生を、命にあって支配するということにおいて必要だということです。
Same. So we dealt with the past, we dealt with the present, and of course the future.
過去、そして現在、そして未来について。
That's all life consists of. Is your past, your present, and your future.
これが人生が、成立している3つのことです。
And God's grace speaks of your future as well.
神は、将来についても語っています。
You know, most of you probably know the verse in Matthew chapter 6, verse 33.
マタイ書、6章、33節、あなたは知っているでしょう。
God says, You seek me first, and everything else shall be added unto you.
私の義とその国を第一に求めよう。そうすれば全てのものはあなたに与えられるとあります。
He says, don't worry about everything else.
他のものを何にも心配しなくていいんだよと。
I mean, because of time, there's other verses too, but the idea is God has our future also in His hands.
神様が、その将来を、握っておられる方であるということを。
Okay, so here it is. As Christians, then we need to believe God's grace is sufficient for our past, for our present, and our future.
クリスチャンとして私たちはとても重要なことは知っていなければいけません。その過去と現在と将来について神の恵みが十分であるということ。
Because that's what we struggle with in life. Some days we're stuck in our past. Some days we're worried about our present. Some days we're worried about our future.
これが私たちが、苦しんだり悩んだりする過去のことで縛られたり現在のことで、悩んだり将来のことを不安に感じたりして。
And I tell you, outside of God, no one has an answer to any of that.
神から外れたならば誰もこの答えを知っていません。
You tell people about your past, somebody will just tell you, sorry, too bad, it happened.
誰か人にあなたの過去をお話ししたらその人は言うでしょう、ああ、かわいそうな過去だったねと。
You tell somebody about your present situation, the best they can do is money.
現在のことを人に話したならば、一番最善の
if they have it.
出してくださることは、その人がもし持ってるならばお金を出してくれるでしょう。
But there are many, many things money cannot buy.
でも、たくさんのことはお金では買えません。
You tell about the future, nobody knows what's going to happen in the future.
あなたが将来のことについて人に聞いたならば、誰も将来のことは知りません。
And all this worry and anxiety fills our life, and we can't live out the joy if we don't receive God's grace for these things.
この、不安や心配が私たちを、いっぱいにしたならば、私たちが、神の恵みを受けなければ、喜びというものがなくなってしまいます。
When you're like the Philippians, like Paul, understanding God, I need this every day. I'm dealing with this today. Give me grace for today.
フィリピンの教会では人々は神様私は今日この必要があります、と
it allows you to look at life very differently
その、今日
that everyone else oh, so, when you receive God's grace it allows you to look at life very differently than everyone else
神の恵みを預かったなら恵みに預かったならば、全てのことにおいて、違った見方状況に変わっていきます。
You know, Romans 5 continues tells us, that this world is under the law of sin and death. Okay?
ローマ書5章に書いてあるのはこの世というのは決まりと罪と死の決まりによって支配されている。
You know, a good example of that law is the law of gravity.
例えば重力の法則を見てみましょう。
Everybody in this world is subject to the law of gravity.
この世界ではこの重力の法則から外れるものはありません。
You jump, you come down.
飛び降りたら落ちてきます。
Okay? And there's nothing you can do about it.
それについてあなたが対抗することはできません。
But there's a greater law above the law of gravity.
その重力を超えた法則もまたあります。
And that's the law of aerodynamics. That's a little hard.
航空力学という法則です。
That's how birds fly.
それが鳥が飛んで。
That's how airplanes fly.
飛行機が飛びます。
And anybody that learns how to apply the law of aerodynamics flies above the law of gravity.
その航空力学を学んで適応した人すべてはその空を飛行機で飛ぶことができるんです。
Spiritually speaking,
それも霊的に適応してみましょう。
There's a law that applies to us spiritually, which is the law of sin and death.
その死と罪が支配する法則のこの世で、霊的な法則というのがあります。
As Christians, we need to understand the law of grace and life through Jesus Christ flies over.The law of sin and death. That's how you overcome that law.
クリスチャンとして私たちはイエス・キリストにある命の法則を適用するならば、その罪と死が罪と死の法則が支配するこの世で、命の法則を持って生きることができるのです。
You see, the law of sin and death, just like gravity, touches everything. No one can escape. Sin and death is everywhere in this life.
罪と死の法則はまるで重力の法則のようにどの人も、支配します。それから逃れられる人はいません。
In order for us to fly over that, we need grace because it's the greater principle, it's the greater spiritual law that helps us overcome it.
そこの、この世で私たちクリスチャンが飛ぶためにはその、恵みの法則に預かる必要があるんです、その命の法則で、もっとより大きな、法則より大きな、摂理を持つことができるんです。
I'll close with two verses, okay? 2 Corinthians 2:14.
第二コリントの
2 Corinthians 2, verse 14.
2章14節、第二コリント2章14節を読んでみましょう。2章14節。2:14.
14、yeah.
しかし神に感謝します。神はいつでも私たちを導いてキリストによる勝利の行列に加え、至るところで私たちを通してキリストを知る知識の香りを放ってくださいます。
Notice the language Paul uses. He says we're triumphant in Christ. We're always victorious in Christ.
パウロがここで用いている言葉に気づいたでしょうか。勝利の行列に加えとあります。
There's a victory in grace.
それは恵みの中で、勝利なんです。
Over this law of sin and death.
この罪と死の法則を超えて。
Same thing he says in Romans chapter 8 verse 37.
ローマ書の8章37節も同じように述べられています。ローマ書8章37節。しかし私たちを愛してくださった方によってこれらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。
Notice the same language. We're more than conquerors.
同じような言葉として圧倒的な勝利者と語られています。
And right before that he lists just about every situation in life that could beat us down.
この、箇所の直前にはパウロは、私たちを打ち負かすようなあらゆる状況について述べています。
But he says no, in all these things we're more than conquerors through Jesus Christ.
でもパウロは言い違うと言ってます。このような、悪い状況の中にあっても私たちは圧倒的な勝利者となることができると言っています。
See, there's a reality for all Christians to experience.
これが私たちクリスチャンが経験する、現実なんです。
But we can be like the Galatians. We turn away from GodBecause we think we can do something ourselves.
私たちが、起こりうることとして、神から離れ、そしてガラテアの人々のように、自分でできるとなってしまうこと。
And when this relationship with God just becomes a religion of everything I just do or don't do, it, 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 it is powerless to give us what we need for the Christian life.
このような私がするとか私が何かしないとかいう、ガラテヤの人々の神との関係というものはとても力が弱く、弱いです。
But when we learn just by simple faith, God, I need you every day.
ですが、この簡単な信仰、私はあなたが必要ですという信仰です。
I need you for my relationships.
この、人間関係にあなたが必要です。
I need you for my troubles at work.
仕事場でのこのトラブルにもあなたが必要です。
I need you for my finances, whatever it is.
私の経済の問題についてもあなたが必要です。すべて他の状況においてもです。
There's a simple dependency that God wants us to understand. Once He gets us there, He will show you what exactly He can do.
この、単純な神へのより頼み、それが神が言おうとしていることなんです。
It's just a willingness.
それは、あなたがそれを、望むかということです。
You know, and I encourage you today, just be that willing person. Don't, we don't have to, overcomplicate this.
あなたに、お勧めしたいのは、複雑にすることではありません。このあなたが、願いたいと思う人になってほしいということです。
You just need to believe God is able.
あなたは、神が力があると信じて、
You need to believe God is willing.
そして神が、喜んで与えると願っておられる方だと信じる。
And then your part is just to say, God, here I am.
そしてあなたの役目は一つ、あなた、here I am.
Yeah, here I am to receive what you
have. 私が、受けるためにここにいますということです。
Okay, let's pray.
ではお願いしましょう。
Father, we thank you. You're so gracious towards us.
父なる神様、あなたが恵み深い、私たちに恵み深い方であることを感謝します。
We thank you, your grace is sufficient for our past, our present, and our future.
私たちの過去にも、現在にも、未来にも、あなたの恵みが十分であることに感謝します。
I pray that you will anchor our faith to the truth of your word.
あなたの御言葉の真実に、私たちの、信仰の怒りを下ろすことを祈ります。
Some of us may be worried about our past, our present, or our future today.
ある人は過去に、また現在に、また将来に、心配や悩みを持っているでしょう。
I pray that the truth of your word is applied by your Holy Spirit in our lives.
この、真実の御言葉が、聖霊によって、適用されることを祈ります。
And as we know your truth, it will set us free from any worry.
私たちが、その真実を知ったならば、真実は私たちを解放します。
Thank you that you love us.
あなたが愛してくださることを感謝します。
Thank you that you love us more than we can ever understand.
私たちの理解を超えるほどに、こうやってあなたが愛してくださっていることを感謝します。
I pray that your Holy Spirit will remind, us of your love this week, even fresher.
あなたの愛を日々新しくしてくださることを聖霊によって本当にお祈りします。
That we would be people that are humble.
私は祈ります。人々がへりくだらされる、へりくだって。
That we would be a people that learn how to depend upon you for everything.
すべてにおいてあなたにより頼んで生きる人々となれることを。
We pray all this in Jesus' name.
イエス・キリストの御名によってお祈りします。
アメン。アメン。